クリスマス、おめでとうございます。メリークリスマス。今年は、土曜日が、クリスマスイブで、そしてカレンダーを見てみましたら、来年は日曜日がクリスマスイブということで、来年どのようになるかなと思い巡らしていました。クリスマスは世界の救い主でありますイエス・キリストの誕生をお祝いし、感謝する礼拝を指しています。クリスマス、英語で記しますとキリスト、そして礼拝という意味です。イエス・キリストが、誕生された日は、はっきりしてないのですけれども、昔、当時、太陽の、誕生日とされていました。当時、日が一番短くなる時からまた日が長くなっていきますけども、太陽の誕生日としているその日に、教会では義の太陽、救いの太陽でありますキリストの誕生を祝おうということから、この日にキリストの誕生を祝うことになったと言われています。昔のユダヤでは、私たちの日付の変更は前中の12時なんですけれども、新しい日は、夕べ日没から始まって、次の日没までが1日とされています。というので、今の暦でいきますと24日の夕べに、もし、誕生日が、それならば、キリストの、誕生はこの時ではないかということで、夕べに、キリストの、誕生を祝うようになりました。今、賛美、そして、チャイムや、ピアノ、オルガンを通して、そして、キリストが誕生された、時の、記録を聖書に記されていますので、そこを紐解きながら、イエス様の誕生に思いを馳せることができました。今、読まれた箇所の中で、御使いが知らせた箇所、そこを中心に、今日はクリスマスの意味を共に確かめたいと願っております。新約聖書ルカの福音書の第2章11節から14節をもう一度拝読いたします。そこに御使いが知らせた知らせの言葉と天の軍勢が賛美した言葉が記されています。お読みいたします。ルカの福音書第2章11節から14節。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。いとう高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。この箇所を通して御使いの知らせの意味、 そして御使いの賛美の意味を共に確かめましょう。第一に、御使いは野の羊飼いに、あなた方のために救い主がお生まれになったと知らせました。十一節をもう一度拝読いたします。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。この言葉に注目いたしましょう。今日ダビデの町で、キリストは歴史に記されているように、この日にこの場所で誕生しました。この場所でありますベツレヘムの町、ダビデの町と言われている町は、イスラエルの王ダビデの故郷なのですけれども、キリスト誕生の約700年ほど前にこのように予言されていました。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は今から永遠の昔から、その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。そう、永遠のご計画でこの場所が救い主誕生の町であることが告げられていました。また御使いはあなた方のためにと告げました。救い主の誕生を知らされたのは、この野で羊の4番をしていた羊飼いたちが最初です。羊飼いの仕事はイスラエルでありふれた働きではありましたけれども、生き物の世話をするために手が離せない職業でした。神様の祭りでは皆が集まることになっていましたが、行けません。また安息日に聖書を学ぶ、また礼拝を捧げる集会が毎週開かれていましたけども、羊を放っておくわけにはいきませんでしたから、その場所には集まれませんでした。神様を前に出ることが困難だった彼らに、神様は最初にあなた方のために救い主が生まれたと知らせたのです。翻って私たちは今の生活に、神様やキリストは遠い存在、関係ないと思われるかもしれません。しかし、救い主はあなたのためにこの日誕生されました。神の御子が人の姿をとって私たちに近づくために、神様を知ることができるために、また失われていた命と祝福を取り戻させるために誕生されたのです。ご自身の許しと祝福と平安をもたらす救いに招き入れるために、神様はご自分の一人子を救い主として送ってくださいました。 救い主は人となって生まれた神の御子です。本来ならば天高く栄光の座についておられるべきお方ですけども、そのあり方を捨てて私たち人間と同じようになって近づき共に歩んでくださいました。キリストが誕生したことはこう証明しています。神は遠く離れたお方ではない、私たちに対して無関心な方ではないということです。逆に私たちに近く、私たちと共に歩もうとしておられる方が聖書の神です。そして羊飼いたちに、あなた方は貝羽桶に寝ている緑子を見つけますと告げました。それがあなた方のための印、信じる証拠として与えられてますと告げられたのです。羊飼いたちは先ほど申しましたように、救い主は自分たちとは遠い存在であると考えていたかもしれません。しかし御使いは、あなた方は見つけますと宣言しました。そして見つけたことがあなた方が信じることができる証拠なんですと告げたのです。イエス・キリストはこう約束されました。有名なお言葉です。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、叩きなさいというのはノックしなさいという意味です。そうすれば開かれます。聖書は繰り返しこう約束しています。主の御名を呼び求める者は皆救われるのですと。クリスマスにまず覚えてください。あなたのために生まれた救い主はあなたのそばにおられ、求めれば見出すことができ、信じることができるということです。第二の、点として、御使いの賛美を見ましょう。もう一度ルカの2章14節をお読みいたします。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。この賛美は救いを表している賛美でもあります。御使いは天に栄光、地上に平和が御心にかなう人々にあるように、そう告げました。これはどういう意味の賛美でしょうか。普段目に見えない御使いが大勢現れて賛美しました。私たちは神様に生かされていると聖書は告げています。神様はすべてのものに太陽を昇らせ、雨を降らせ、恵みをもって私たちの必要を満たしておられます。目には見えなくとも神様は私たちのそばに御使いを使わし、私たちを助け導いておられます。救い主が誕生したとき、この御使いたちは神様が願って準備してこられた救いが 実現することを喜び、彼らは賛美しました。伊藤高きところ、遥か高いところ、そこは神様がいらっしゃるところです。そこにおられる神様に栄光があるように、栄誉がもたらされるようにと告げました。どうやったら神様の栄誉がもたらされるんでしょうか。また御使いは地の上、私たちが住まう地上の世界に平和があるようにと賛美しました。平和とは何でしょうか。天の栄光、それは天におられる神様を私たちが褒めたたえることによって、神様は素晴らしい、神様感謝します、私たちは神様を信じます、喜んでいます、そしてあなたと共に歩みますと、神様を認め、そして信頼し、共に喜んで感謝のうちに歩む、その時に世界を作り人間を作られた神様の素晴らしさが表されるんです。親子の関係に例えてみていただいたり、また会社の上司や学校の先輩後輩の関係に例えていただくと分かると思いますけども、子供や後輩、また部下が一人前に育つように、まあ良い方たちだったらですよ、心を使い労を惜しまず愛を注いで、その方たちが立派に成長するようにしてくださると思います。そして親冥利、先輩冥利、そして上司冥利と言える状況は、確かに大変かもしれないし、辛い訓練や指導あるかもしれませんけども、手をかけた子どもたちや後輩たちが、よかったと、ありがとうございますと言って、ますます深い信頼関係で結びつくことじゃないでしょうか。神様はこの世界と私たちを幸せにしよう、素晴らしくしようと願って世界を作り、私たちを支えて育んでおられます。そのことに私たちが気づいて、そして神様なんかいらないとか知らないという状況から、神様がいらっしゃったんですね、私たちを愛しておられたんですねと気づいて、この方に立ち返って喜び、そして共に歩む、それが天におられる神様に栄光が表されることです。また地の上に平和があるように、平和、それは争いがないこと以上のものです。平和だなと言えるのは、これでよいと一緒に言える状態です。人はともすれば、自分がこれでよいと思うことを実現しようとしたら他の人は困るということになってしまうことがままあります。自分の国の平和のためにと言って他の国を攻撃してしまう、平和のためと言われる戦争がそうです。地域紛争もそうです。それは私たちの身近でも、あるんではないでしょうか。私の幸せのためには多少の犠牲は仕方ない、私は優れているから幸せになれる、でもあの人たちは優れてないから仕方ないんだ、 そうして自分中心でいたら、自分たち中心でいたら、いつまでも平和は築かれず、また束の間の平和が崩れて、また争いになってしまうという地上の歴史です。イエス様はそのような自分中心の状態、また神様のお心を知らないで勝手に歩んでいる状態、これが罪。罪というのは本来あるべき姿から外れてしまっている、的外れな状態のことを指す言葉です。必ずしも犯罪を指しているわけじゃありません。そういう罪のために平和を傷つけない、その状態を解決するためにキリストは来られたんです。イエス様は何のために来られた、もちろん平和を築くために来られたんですけども、具体的には私たちの罪を負って十字架で死ぬためにキリストは誕生されたんです。そしてもう一つの使命は、罪と死を私たちの身代わりに負って、その後三日目に復活して永遠の命を私たちに与えるためです。私たちの身代わりになるために、そして私たちに気づくため、近づくためにキリストは人となって来られました。私たちに仕え、そして最も低くなって私たちのために身代わりとなられました。これが神様です。私たちの幸いのためには、私たちの回復のためには、命さえ喜んで犠牲にしてくださっている方です。この方によって、この方の満ち満ちた愛、忍耐、そして謙遜、そして人格の力ですね、良い影響を与える力、これによって私たちを生まれ変わらせ、作り変えることをするためにキリストは来られました。キリストは信じると、私たちが信じたときに私たちのうちに住んでくださいます。私たちと共に歩んでくださいます。その結果、私たちは神様と共に歩める、そして神様にあって人と共に歩めるものに作り変えられます。例えて言えば、素晴らしい人と仲良くなれたらですね、そして愛をそがれたら、絶望していた時でも、自暴自棄になっていた時であっても、愛する方がおられたら、そしてその方が励まし、そして共に歩んでくれたら、良い影響を受けて私たちは立ち直っていくことができますね。この私たちが経験するささやかな経験をもっともっと素晴らしくした形で来るために、共に歩むためにイエス様は来てくださったんです。私たちの抱える苦難と絶望の根本原因は罪です。神様を無視し自分勝手に歩む性質です。それを解決し、本来の祝福に回復するために、救い主は来られ、十字架で死んで、蘇られました。 この方を感謝し、受け入れることを神様は何より願っておられます。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがないと、お祈りいたしましょう。天の父様、イエス様が何のために来られたか、御使いの知らせと賛美を通して見てまいりました。どうかこの聖書の救いの知らせに、私たち一人一人が答えることができますように、どうか導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。